はい、おはようございます。チムシ松本のデジオ虫の声、本日はまたぐっと飽きまして、2016年7月の8日、私未だに8日とか20日とかがよくわからない、4日とか言葉遣い難しいんで8日です。久々に、撮らないとと思って一人でデジオにを撮ろうと、最近はですね、あ、やばい、ちょっとすいません、間違えます、横で死体みたいな人がぼーっとして、間違えました。本日、ゲストに来ていただいております。元オーパー店長、現無料員、ホッケ、
はい、星、
あ、星、ね、
星
の、釣りが仕事か、お坊さんが仕事か、どっちなんだい、料人おしょうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、デジオめっちゃ久しぶりなんですよ。
ですよね、全然だって上がってないですもんね。
もう大変忙しく生活していたので、
まあ薄々それは私も感じてはいます。
いやー、で撮らないとなと思ってたけど、
なかなかね、
南柏の時もまあバタバタしてたし、
あー、そうでしたね、南柏は大変でしたよね、
っていうことで、
え、じゃあ前最後撮ったのって、
もしかしたらりょうにくん最後じゃねえか、なんだっけ、
あ、
九州、
あ、九州からの、あれは最後、
帰り撮ったっけ、帰りは撮った
の、帰り撮ったんですよ、
帰り撮ったわ、
そう、ずっと撮ってて帰ったんですよ、
首都高、
そう、
ああ、じゃああ
れが最後、
あれ最後、
あ、じゃあまた続いて私、
やばい、石田さんみたいにもうりょうにくんは飽きたよって言われて、
ああ、いや怖い、
どうしよう、もう石田さんの会話、あ、やばい、これ聞いてた、泣いちゃう。石田さん泣いちゃってる。
そうだ。
石田さんの会話、多くないですかって言われて。怖い怖い。
え、そんなこと言われたんですか、
あの頃、マジですげえ来てたから。
あ、そっか。
厳しいっつって。
厳しい。
取らねえのかって言って、自ら、
出ちゃう
っていうね。
その頃の回俺あんま聞いてないな、きっと
興味なかったよね。
いや、そんなことはないですよ、
いつも、ああそうですよね、聞こうって言ってこの辺の人らに、なんかレジオの感想を言われたことがある、そういうもんだよな、ゆとりっつうのはよ、
いやいやいやいやいや、
そう、そんなゆとり世代の星か
星の方、
鈴木亮人くん、なんか言いたいことがあって来たんじゃないんですか。
ええ、本当に、
さっき釣りがあれだったよね。
え、
行ってきたんですよね。
ああ、そうですね。二人でね。
そうそう。ヨニ君が、先日6月の中頃に前半ですかね。
6月前半かな。
ちょうど中盤ぐらいかな。
うん、中盤ぐらいかな。
に行われた。
はい。ですね、あ、いつでしたっけね、ね、
変数だったら18じゃないかな、18、
19、
あ、19、
あ、うん、あれ、そう、19日、
うん、
6月19日
だっけ、
うん、69日、うん、です、
あの、行われたフロッグマン2016において、
はい、
なんと、
いや、
みんながフロッグを使う中、
入り、おその入りだったら、俺違うルアー使ってましたみたいな入りになっちゃってるじゃないですか。
トンボのルアー。
いや、確かにね、肝、うん、はトンボですよ。
うん、
けどフロッグです。
あ、
フロッグでトンボを演出したんです。
う
ん
う
ん、そうトンボパターンっていうので、ね、まあそれはおいおい話す、うん、そうなんです。
っていう。ので、まあ、なんと、
はい、
屈折何年でしょうか。
何年っすかね。本当に本当にチムシさんとあの大会のことをいろいろ語ったあの日から一体何年。
途中まではね、
うん、
あのそんななんか慣れてないから
うん
釣ってないのかなみたいな。
そうっすね。
釣りはうまいし、
うん、
釣ってるし、
うん、
って思って1年たち2年たち3年ぐらい経った時点で、
うん、
あそう、それでフロックマンでりょうにくん見事優勝。
ありがとうございます。ありがとうございます。優勝できました。
いやー、88センチぐらいでしたっけ。2匹。
そうですね、 88.5。
2匹の長さ。
長さ、
いや80後半は立派だ。やっぱ硬派でも優勝の長さが大体そういう、
うんうん、いや、やっと勝てましたからね。いや嬉しい、ね、本当に。
でも、うん、性能的にはいつ勝ってもおかしくないと思って、
うん、
こう大会ちょびちょび出始め、
はい、うん、こう勝てなかった。
あれみたいな、うん、あ、やっぱ、あ、ダメみたいな、難しかったもんねみたいな、あ、ダメ、あ、それだよね、そんなんしてる間に、
いや、もう
2年ぐらい経ち、3年ぐらい経ったあたりで、うん、ドンとドカンと
ドカンと
チムシが一番でブレイクしまして。
確かに
僕トップウォーターで年間6位までいけました。
そうですよね。そうなん
です
。
あの年玉屋でも準優勝。
そうですよね。
紅派準優勝、うん、
すごい
大暴れした年がありまして、りょうに君どうしたと。
確かに。
どうして君は本気を出さないんだ
と。いや本当にね、
闇の大会において闇の時代だったよね。
そうですね。あの本当に、あ、なんつうの、あの仲間内でやる大会とかあるじゃないですか、うん、9人規模でやるような、うん、なんかでは懇親会プラス大会みたいな、うん、あんなんでも全然勝てなかった
あんなんでは勝てるって言うのかと思ったら、
あんなでも勝てなかった。もうなんだろうと思って、
もうパッと見もうあれでしょ、じゃがいもとかかぼちゃとか人参と釣りしてるレベルのやつらとやって、いや
本当にあの仲間内でじゃあ今日ちょっと大会やろうかみたいな、勝てない、そんなんばっかでしたからね。まあそんなんでもう大きい大会になったらデコるデコるデコるデコるっていう、
で釣ってきたのがもう
豆みたいな、ね、
なんか排水口から出ていくような、
そうそうそうそう、200グラムみたいな
だったよね。りょうにんくんといえば大会でちっちゃいの釣ってくるっていう
ね。本当にそうですよね。
何がそこにあるんだろうって逆にちょっともう興味が湧くぐらいの、
いやー、やっとこう、
まあ、逆にでもまあもしあの時の、あ、どうだろう、ちょっとあったじゃないですか、実は本気でなんか年末かなんかに、
はいはい、
チムシ会議をここぞ2回で行ったん
ですよ、ね、そうですね、うん、確かそうです、年末にね。
でもう 言わないですけど僕内容は、うん、まあシークレットなんで、
うん、
もうお前は来年あの、うん、こういう釣りしか、ね、
そうそうそう、
するなと、うん、一言上から、
うん、
普段の釣りは知らないけど、
そうですね、
あの
この釣りだけでっていうのはね、
なんか足かせをね、
そうなんですよ、縛りをつけて、
縛りを勝手につけて、うん、実はやった年があったんですよ ね、
すね、
3年ぐらい前ですかね。
え、もうもっと前になるんじゃないですか。
もっと前、
4年ぐらい前になるんじゃないですか。
その結果、翌年いきなり、
あ、そうそう、
上位入ったんだよね、いきなり、
うん、そうそう、
一発目11位かな、なんか結果出たの。
そうですね、ドンと入って、でシングル入って、
玉屋で2位になったのもその年。
そうです、そうです、そうです、
カエルで。
そうです、
やばかった。僕もドキドキした。
うん、うわぁ。釣るようになったんですよね。で、その年から、ちょっと、あの、優勝、まあ、今回の優勝を遡って、いろいろ大会のスコアをつけてたら、その年から、1年に1回ぐらいはシングルに入るんですよ。
うん、
9位とか、うん、まあ、どこでも、つくいでも9位とか入ってるんですよ、H1 で。で、その次の年に新トネで H1 5位。
グ
ランプの時、そうで年に1回ぐらいで、今年もあのあれか、 一応もうカメラマーは9位ですからね、
うん、お
シングルには何かしらの玉屋の大会とか
シングル嬉しいよね。
シングル嬉しいっすね、やっぱり。やっぱ100人規模で出てシングルっていうのはすごい。
ぐっとこうなんか、
うん。
うん。
おって思う感じですもんね。
いや急にいつだったっけなって思い出そうとしてしまった、僕も。僕も年に1回ぐらいはシングル入ってたんだけどな。
うん。そうそうそう。あの時はだから天気ですね、本当に。
いや。だってさ、僕がこうした実験でこうしてみたらって言った釣りはさ、1年しかやんなかったでしょ。
まあ、ぶっちゃけそう
ですね。その次の年からもうなんか調子乗って普通に戻してた。
戻してましたね。でも、意識はしてますよ、やっぱり。意識して、その教えてもらったことっていう、要はあれは意識しながらいつも大会の組はやってるんですよ。だからそれまではどうしても、いろんな魚をいろんな風に釣ろうと思っちゃうことがあったんで、
うん、
でもそうではないことを、まあ、縛りをつけるの
がやっぱり、ね、まあ、言った強い魚を、
そうそうそうそう、
ね、狙う、
そうですね、インディビジュアルな魚です、
うん、
シャローのインディビジ
ュアル、そうなんだよ、それまではもう釣れなくなったら何でもいいから釣って、
うん、
だけど試合においてはどうでもいいサイズの魚を触って帰ってくるけども、
うん、
なんかまあ話した内容では要はもうそんな魚
いらない
と、
いらない、
そうじゃなくてもうなんかすごい、お尻からなんか、
あ、え、熱い、え、大丈夫、
なんかビッチビッチ、
嘘です、危ない、
大丈夫です、でも、大丈夫じゃないでしょ。ラジオで平行くなっていう話。
まあまあまあ、まあ、
いや。
まあまあね。よかった、扇風機こっちに向けて。
さっき、ユーニ君、風上で扇風機回してんだけど、ガボガボゲップするから。いや、僕も今なんでお腹出たかわかる。もう、この、
あ、冷えてるんですか、
うん、
えぇ、ー、これで、
うん、いや、寒いなと思って
。
いや、いい。
大丈夫、
うん、暑いんだけど寒い。
ああ、冷えちゃうんですね。うん、すごいな。
そう、なんかそのも捨てろと、
う
ん、そうい
う
しょうもない釣りは、あの試合においてはそれまでも拾いに行ったらもう出会う、
うん、
える魚も出会えなくなるだろ
う
と、
うん、
潔い釣りをちょっと1年間
やろうと、ね、
まあ、ある意味突破に近い
ような、うん、
って言ってやって、何なんだろうね、本当にそんなと不思議だなと思って、別にもう釣れるようになったからいいやと思って僕も見てたけど、なんでその足かせがなくなっても釣れるようになったんだろう、
何なんだろう、でも多分まあ本当に意識するものが変わったんでしょう、
まあやっぱ僕が挙げたのは実は具体例なんだけど、
うん、
縛りをね、こういうルアーしか使うなっていう、
はいはい、ね、
ルアー的なものも縛ったんだけど、うん、実際なんかその後結局だそうじゃなくなってもそうなじゃあ釣れるようになってたってことは、そこも大事だったけど、
うん、はいはい、
そのまあそうじゃなくてやっぱちっちゃい魚を捨てる試合においてはもうその選択肢の時にもしかしたらほげるかもしれないけど、うん、強い釣りをやり続ける中でこう、
そうっすよね、そうそうそう、
だからで出会う、
うん、
ま、出会うのを待つというか、
うん、
我慢できてなかったんだろうね、
多分そう、
相当弱かったもん、やっぱあの、
うん、
ちっちゃい魚しか釣ってこれてなかった時の試合中のリョウニン君の動揺っぷりは、
うん、
僕ら基本的にもう慣れてるからさ、
うん、
ダメなことに、
うん、
あーああって思いながらやっ、ああって思いながらやってることは強い釣りだから、うん、
そうなんですよね、
それを置くとかもああなんだけど考えてずっとやるようになってって、
うん、
あのああ だけどそれでも取る魚ないかなっていうのが今だけど、
うん、まあね、ほんとあの時は
もう釣れない釣れない釣れない釣れないってなってたもんね、そう
そうそう、あれは結構
ビクビクしてたね、
うん、 多分大会に慣れてなかったってのもあるんですよね、やっぱね。
でも大会に慣れるっていうこと自体が何とも言えないけど、大会の釣りっていうのがやっぱ、
まあいつも違うんですよね。
うん。
意識するものは全然やっぱ
慣れ不慣れも、まああるけど、その、そうそう、なんか、なんつうんだろう。あ、なんかこの人、いや、この人、怖くないなっていう人らもいっぱいいるわけ
です
よ。逆になんかもう、いやー、釣ってくるかどうかわかんないけど、危ないなっていう人もいるわけじゃん。うんうん、だからそっちに、いや、僕はまあそういう釣りと、鍛えたいなっていうのがあって、うんうん、いやー、でも、逆にフロックだと、フロック、みんな使うから、条件が近いけどね。
まあそうっすね。同じ条件。
だそういう意味では別に、今回はそういうのじゃなく、割とちゃんとプラをして。
そうっすね。プラもやって。また、まあ、昔から行ってるフィールドもあったっていうのもあるんですけど。
うん、はっきり狙って釣った魚っぽかったもんね、聞いたら。
うん、今回は、もう、自分の中でも、かなりはまりましたもん、釣りが。
うーん。
うん。あと、しっかりその、今までのその経験で、やっぱその、なんとなく、年間5000あるとかの大会を、いつも出てるじゃないですか。うん、年間5000とか6000ある。で、なんか上位何人が何で、みたいな感じのことを言われると、うん、やっぱ自分の心理状態として、そのなんか、年間に入りたいみたいなのはあるんですよ、
うん、
上位に。
うん、
で、やっぱそうそう釣りがちっちゃくなったりとか、
うん、
なんか目先の超過で考えてたんですけど、まあ、チムさんからいろいろアドバイス受けたりとかしてるときに、やっぱ、一戦一戦、もう優勝しか狙わなくなってるんですよね、最近は。
うんうんうんうん。
うん、で、まあ、この前の亀山戦も、まあ、3本揃ったら必ず勝てる釣り。
うんうんうん、うん。
っていうのを、まあ、結局2本しか揃わなくて、それともまあ。
え、あれ3本戦
あ、違う違う。
あ、亀山。
亀山。
うん、1話、1話、
ね。もう、そういうふうに、要は。
そういったら勝てる。
チビさんがよく言ったよ、ね、よく言ってるじゃないですか。そういった時は勝つ時だみたいな。うん、だからそういうふうな釣りをやれて、やろうと思って、意識はしてるんですよ、
うん。日本で、だからその釣りしてたら日本でシングルに入ることがあるんだよね。
そうなんです。だから今回、
厳しい時
は。そうなんです。
そうだよね、うん。それで、もしももう一本入ったら本当に
勝っちゃう。
勝っちゃうかもしれないっていう釣りだよね。うん、でもダメだったら、まあ、全くダメなんだけど。
うん。まあそれでいいかなって思ってて。うん、だから今回も、そのプラではもう本当バツンバツン切っていくプラですよね、
うん、
もう可能性を全部潰していくみたいな、
うん、
残ったもので勝負しようって、うん、別にそれで釣れなくてももういいやと、
うん、
もうその潔くやろうと、
うん
うん、ってやったらまあバッチリハマったっていう、
うん
うん、恐ろしいぐらいハマりました、
うん
うん、でも今回はまあ
バイト数で言ったら
バイト数は朝方すごかったですよ。朝方メインエリアに入るまでに3バイト取ってますから。サブのエリアで。まあ、それはもうだから、まあ、その。
なんなんワームじゃないよ。フロックが悪かったの。
ぶっちゃけ朝の3バイトは、もうフロックです。てか、もう今年は、まあ、去年ぐらいからなんですけど、まあその、正元長門エリアでやった釣りじゃないですか。まあ大会で。明らかに吸い込みが弱いんですよ。
うん。
もう去年ぐらいからなんですけど、まあ、多分プレッシャーだと思うんです、単純に。単純に。
ボーテさんできて、レンタル。
そう、ボーテさん。
増えて。
そう。で、上からもう。
本当に人多いよね。
めちゃくちゃ多いです。びっくりしましたもん。で、
野生味が減ってんのかね、やっぱ。
もう全然。
減ってんの、
うん。で、今年、春先、4月5月結構正元とかも行って、まあ、徹底的に吸い込んだ。ですよ1週間ぐらいは、
うん、
その時はもう傷だらけですもんね、口の周りが。
あ、だからもうフロックの釣りだけじゃなくて全体的に魚のその今
もう
テンションが今まで
全然違う、
去年一昨年とは違うと、
全く違うんですよ。でしかも大会の、まあ、今もそうなんですけど、
あそこだって利根川まで出ようと思ったら出れる魚たちだけど、うん、出入りしてない
ね。してない。正元の魚、長門の魚はなんか魚見る限り出入りしてる
っぽ
いんですよ。
タイミングでボンって綺麗な魚が釣れたりするよね。
正面は多分、ほぼ出ていかないです。下流はなんていうんですか。
まあ上の方のやつじゃなくて、下流まで行くのも下流だもんね。
だから多分、出ていかないと思ってます、俺は。
はぁ。
あの辺でうろうろうろうろして、うん、結局水がいいエリアに入りくか行かないかくらいの差だと思うんですよね。魚がもう全然野生が耳に溢れてないというか、やっぱ弱いっすよ。
だそういう意味で、まあ、強めのフロック、
そうですね、フルサイズのフロックっていうんですか、だから、まあ、普通のオリジナルサイズのフロックは春から出にくかったんです、まあ、出る状況も作れるんですよ。ただ、前みたいにボンって呼びたくてパスみたいな、こう、なんでしょう、虫バイトじゃないですけど、ああいうのが多かったんですよ。でもこれもちょっと違うんだろうなと思って、でいろいろフロックの種類とかも試し始めるんですよね。まあ、元からいろんな、あのフロック使ってたんで、こうでもないああでもないってやってて、
それ試し始めるっていうのは試合中にってこと？
試合中にも試し、あの試合中はもうね、
ある程度もうある程度整理されてる、こうだったらこうしようっていうのは、う
ん、あります、うん、あります。でそれでやって、で、まあ、試合中朝3バイトミスるんですよ。しかも3バイトともいいバイトなんです。あれですか、ポンとかじゃなくてゴン、
うわ
ゴボンで抜けてくるってことあります
。吐き気するな。
朝3回それミスったら、もう、まあ、自分で言ってたら3回ミスったらもうフロックを変えるって、うん、もうそれはいつもなんかそんな感じなんですけど、もう絶対合ってないじゃないですか。しかもバイトする、フロック消えてんのにみたいな、
うんうんうん、
で単純にフロックが合ってない、もしくは魚がちっちゃいか、うん、でも活性は今上がってる状態じゃないですか。だからその下のサイズにしようと思って、うん、で、まあ、単純にワンサイズちっちゃくするんですよ、うん、でそのワンサイズちっちゃくして、でその今まではスケーティングタイプというか普通のフロックからポッパータイプ、
うん、
ちっちゃくした分でもアピールはその下げたくないんだっていう頭があったんですよ。
なるほど。
でそれを、まあ、その投げてってやったエリア、まあいいエリア、1級エリアに入って、でそこで1本朝1本って37センチぐらいは釣れるんですよ、
うん、入れ替えて、あでもなくなるよね、その
差。そうです、入れ替えちゃいます。で朝に釣っておっと思って、でそのエリアはやる前までに結構人がバンバン叩いてたんです。やっぱり一級で、まあ、水門周りなんですけど、すごいもう一回戻ってきてるんですよ、そのエリア入るまでに、
うん、
一回そのエリアやろうと思ったら先行者の人が二人いて、ポッパバンバン投げてて、そうそう、でポッパバンバン投げてて、でもうやりたいからちょっと上行った後に、
うん、
あの戻ってくるんです、
うん、
で戻ってきて、
で出たん、出て乗った、
そうポッパフロックで乗って、
ただそれウイニングルアー、それ
そうです、うん、もう今日この大会全部一緒のルアーですから。
それも発表されてんだっけ。
はい、スティーズポッパーフロックジュニア。
やべ、近所で売ってねえんだよなあれ。
あ、いやもう見た瞬間にこれは来たと、長年欲しかったものがやっと手に入ると思ったぐらいビビッときた、
うん、あれだ、もっと普通のサイズも売ってたもんね、去年ぐらい。
前そう、普通のやつが D ポッパーフロックっていうのがあって、それはまあポッパータイプの中では使えるんですけど、うん、まあこれじゃなくてもいいかなっていう要素があったんです、うん、で今年入って友達と出た、あ買ったみたいな話して、で買って最初はうんって思ったんですけど、その単体でそのフロック単体で使おうと思ったら、単体ではそのローテーションに組み込まないでこればかりでいくってなったら、うん、うーんって首かしげちゃうかもしれないんですけど、うん、まあまあいつも使ってるテッケルがあって、うん、でまあその真逆にあるファットフロックとかアメリカのフロックがあって、うん、でその中にポッとこう差し入れてあげると、うん、あこれ釣れるなっていうサイズ感という、
あなんとなく、
うん、だ今回
たこ焼き、
あそういう感じです、ね、そうですそうですそうです、
あだメインからやってって、あれ機嫌が、
そうですそうです、
あ声が
遅れて
聞こえてくるよみたいな、
そんな感じですでまあそれをパッて言った時にバンってバイトがあって、で乗ったんで、もう今日はもうこれで行こうと、でちょっとまあ長さ測るやつなんですよね。ライブルに入れるんじゃなくて、試合中に長さ測って、携帯で撮ってって、ガタガタやって、うん、で、測って、もう一回ちょっと、その水門なんで、もう一回入れてみよう。で、もう一回入れたときに、やっぱり、まあ、もう、まあ、同じルアーじゃ味気ないんで、まあ、テッケルにしよう。
手首パッと投げてちょこちょこちょこって動かすとモワンってなったんですよ後ろで。でまたモワンってなったと思って、まあ、まさかと思ってスイーツポッパーフロックジュニア入れるんですよ。これ一撃ドンって、
ね、それ同じ魚臭いね。
同じ魚です。もう出るところも同じだったんで、だからもうこれはもうシルエットも合ってるしルアーのサイズも合ってるしパワーも合ってる、で腹筋もバッチリなんですよね。
そんな差があるんだね。
まあ、私もここまで差があるのは初めてだったんです実は。
ただ多分その差がみんなとの差になったよね。
多分そうですね、
明らかな、
うん、で、
うーん、
よしこれでもうこれでいこうと思って、ま
あ、ちっちゃいルアー投げてる人は釣ってはいたけどね、
うん、
ちっちゃいちっちゃい。
でそのスティーズ、まあ、
フロッグ、
そうスティーズポッパーフロックルジュニアのいいところはみんなその大会ダビート戦になるんですよ、ね、うん、最終的にはもう全員ダビートをいかにその使えるのかみたいな、うん、ダビートになっちゃうと
弱い
んだ。弱いんですよ。弱いしそのスピードがやっぱ遅くなるんです。
うん、うん、
実はその大会の時証言の最上流まで行ってそれで戻ってきてるんですよ、うん、ってことはどこかというとやっぱりそのスピードをオリジナルフロークと変えず、変えることが変えずにそのパワーダウンができるっていうのがすごい特徴で、ダビートはすごい釣れるんです。ただスピードがめちゃくちゃ遅くなっちゃうんで、うん、探しながら釣ってる時にはちょっとやっぱ不利、
いやー、ね、見つけてもらう、
そうなんですね、
もちろんトップはある程度見つけてもらえるけど、うん、そのバンバン行くには
そうなんです、ね、ちょっとあれかなと思う。それでまあ、まだ全然魚のポジションもその2匹の時は多分こうだろうなっていうのは頭の中に来るんですけど、まだ
確信目はサイズは
サイズはね44。
あ、それじゃあ
それが最後まで残る魚の1匹ですね。でもうこれで2匹目釣って
もうその時点で70何歩だもんね。
そうです、そうです、
単独1位
です。そこからもずっと1位。
そう、大会がねもういきなり結果どんどん上がってくる大会なんだよね。
そうなんです
よ。データ送って、
そうなんですよ。
両人選手44釣りました。
う
ん、合計70何センチ で、
で、ね、
現時点でトップですみたいなのがバーって出てんだよね、ずっと、うん。
あれは楽しいシステムですよね。
勝ってる人間にはいいけどね。
確かに。まあ。
僕忙しかったから出てないけど。あれ、まあ。難しいよね。別に釣り方変えてでかいの狙えるかって言ったら、フロックだから。
うん。
手の変えようって言ってもそこまではなかなか難しいと思うん
ですね。うん、そうですね。でまあそこからよしよしこう打ちながらバイトは取れるんですけど、やっぱり甘噛み系で、
あ、そのルアーであった
とそうなんですよ。2球っていうか、まあここ出たとこ出たことあるなとか、ここいいんだよなってとことかは出たりするんですけど、もう大体そのそこまそのあたりでも5、6バイト取ってるんですかね。
めっちゃ出てるね。
出てるんですよ。やっぱ乗りにくい。
なんでうちのルアー投げてくれへんかった。
いや、フロック
乗る。
いや、乗るけど、乗るかもしれないけど、フロックオンリーなんで。フロックマン。フロックマン。チムシマンじゃないんで。うん、で、そのまま、まあ、上にどんどん上がっていって、地蔵橋越えて、上のエリアで、まあ、その時ちょっと考えたのは、多分何を食ってんのかなと。
うん、
で、水曜周りにいたので、まあ、トンボなんですよね。
それでもやっぱ過去にもう
トンボパターンは結構前から
なっていうのは
あります、あります。フロックをすごい自分のものにしようと思っていろいろ資料を漁ってる時に、やっぱりそのトンボパターンって向こうでよく結構みんな言うんですよ。ドラゴンフライパターンとかみたいな。で、向こうでドラゴンフライの色も塗ってあるんで、クリアな青ラメなんですけど、ブルーの色が青い色なんですよ。ドラゴンフライって書いてあって、で一番初めに2007年、牛久沼に出始めた時ですかね。出始めた時はその釣りを、うん、私はだから20歳前半の頃にフロックで牛久で3本釣ってる時があって、うん、それはハス、まだあんなでっかいハスじゃないんですよ。ちっちゃいハスの時にあの周りにドラゴンフライ、まあ、要はトンボがいて、あれを追ってる魚がいたんで、それロンキャスト狙って3本釣ってる。
おお、いい時代だね。牛久沼の、
そう、まあ、40ぐらいで、その後やっぱり秋ぐらいに亀山湖に行って、多分トンボいっぱいいるエリアでフロック投げて釣ってることがあるんですよ。オープンウォーターなんですよ。トンボがちょんちょんちょんちょんやってる時に、
うん、
で、あ、これが一つあるんだなと。で、フロックってのはこういうことなんだなと思って、で実際まあその今回も前日のプランで、まあ、長戸川は入ってるんですけど、
うん、
長戸川はもうダメだった、水も悪かったし、あとバイトが一発だけ出るんですよ、長戸川で。
まあ、 あんまり来たことない人も聞いてるかもしれないからですけど、まあ、その試合の、今更ですけど、試合の場所って、利根川の、利根川が、で、利根川っていう、うん、まあ、もう日本で2番目にでかい、坂東太郎という暴れ川、うん、
はい、
雨降ったりとかしたら大変なことになるんですけど、利根川があって、そっから支流があって、その支流が長門川なん
で、長門川です。
長門川はずっと行ったら、印旛沼につながるんだよね。
はい。
で結局、印旛沼につながってて、印旛沼のその堰を開けたり閉めたりで、
流れが
一応出たり。
あとは、まあ、そう、単純に本流の利根川とかもね。
利根川が、態度で上がったら押されてとか、だからちょっと変わった。
うん、
支流って言っても、なんか、川のように流れてるわけでもなく、
そう
なん
ですね。そうそう。
上から印旛の濁った水が来たりとか、うん、なんかちょっと、
特殊な。
特殊だよね。
うん、
で、そっからまた、あのその大きい川利根川があって、そのなんていうの、
長門川、
長門川っていう支流があって、その支流の利根川から長門川に入ってどれぐらいだろうね。1キロはないよね、
うん、
700メーターぐらい、
うん、ちょっと
上まで行かないか、500メーターぐらいか、バーって行けちゃうもんな。500あるかな、
うん、700-800じゃないですか。
で、出口まで、利根川まで、
うん、
利根川から長門川に入って700-800メーターぐらいのところに、今度またそこからさらに支流というか、う
ん、クリーク
証言川っていうのが出てくるんですよ、もう、うん、あれでね、なんか
バスはオールスタークラシック
の二郎みたいなもんだよね。肛門があって二郎が、
あ、
西根さんが二郎だったんだけど、まあ、本当にだ、そうなってくると、もう、さっきの話もそうだけど、出入りしないっていうように、
うん。
証言川っていうのは確かに、で、証言って本当は最後、あれ、なんかどっかで繋がってたりかなってた
も
ん
ね。多分、三日
月湖だ。三日月湖的なあれだよね。そうですね。本当は一番ケツがまた別のところにあったかもしれないけど、うん、なんか今ストーンだよね。
ない、ないですね。
一番上流で、
そう
ちょろちょろちょろみたいな生活再生みたいなんで、
そうそうそう、
もっと始まるんで。
うん。
多分、有権さんが、
そうですね。あの
バーサーオールスタークラシックでそこ行って、ね、
結構バーサーオールスタークラシックの時期は入る
人めっちゃ入るよね、うん、
めっちゃバスボード置いてます
よ、ね、まあ、要はそんだけその川からつながってるけどに、ね、支流の支流で上げ下げの流れは出るんだよね、
うん、そうなんです、
影響を受けて、だけど全体的に浅くて水もなんかその
トロン
とトロッとしてるから抜いけチックな要素もあって、うん、冬とかでも、まあ、
そう
寒くなっても強いんだよね、うん、ある程度ね、まあ、そういうところの、
そうなんです。
あの、場所だったの
を、
いつ説明しようかと思う。
めっちゃ話しました。
はい、で、
まあ、前日のプラがあって、
うん、
プラで、
前日は、長門をもうやったってこと？
だから長門しかできない。時間がなくて、だプラとしては、
うん、支流の方ね。
そう、うん。釣りとしては、それまでに結構、証言はやるじゃないですか、うん、もう、時期的にも、うん。結構、春先はやるんで。プラとして入ったのは実はその2時間だけみたいな。
うん、前日。うん。
だからもう逆に長、正弦の魚は結構もうどうなってるかって分かってるんで、
うん、
でも長門だけ見ようと思って、長門行ったら水は汚いし、
うん、
で、一発出た場合。
汚いね、どっちなんだろう。インバの水なのかね、それ。
いや、多分ね、白垣とかああいう水なんだろ
うね。もう途中だ。田んぼの水だ。
うん。うん、あの時期は。なんかブクブクしてましたね。
うん。
そんで、結局、その、まあ、長門で出たバイトもあんまり良くなくて、エビ食いバスなんですよね。
うんうんうん。
エビをバンバン
結構だから前に言ったらエビ意識してたよね。
うん、エビ
意識。ブロックの大会だけど。
そうそうです。で、みんながやっぱ、まあ、時期的にはエビすごく、
うん、
魚食うんで、
喉が出てるしね。
そうです。で、エビなんですけど、エビのバイトはなんか今回、バイトが弱かったんです。バーンって出る場合には、なんかテールしか食ってないみたいな。あの尻尾のラバーのとこだけ、
うん、
あそこだけ食ってるみたいなことが多くて、でもうやっぱりもう最後の綱としてはもうトンボだと、
うん、
でトンボ入れられてもう2匹釣ってるし、
うん、
水門周りトンボいたし、うん、で、上流上がった時もトンボまずはもう水道湖よりもトンボいるエリアに入ったんです。
手っ取り早いね。あ、いたみたいな。
そう。トンボわーっているエリアで、ちょんちょんやってるエリアがあって、その一箇所のエリア。
なんでそこでやってんだろうね、その。
多分、いや、なんかあんでしょうよね。
どこでもいいじゃんね。
うん、
あいつらの、
うん、
空なんだから。
あの、北浦とかでもほら、いや、ちょんちょんやってるエリアとやってないエリア、めちゃくちゃ分かんないですよね。
いや、この前もだからそのダムで釣りしてたら、バーってトンボ飛んでて、
うん、
あ、トンボパターンだって思ったんだけど、それ以降別に全然飛んでなくて、
あれ何なんだか分かんないです。俺も
いるとこといないとこ、
うん、水がいいのか条件なのかは、ま
あ、絶対分かってるよね。
ああ、でまあそのエリア行って、うんうん、で前にそこはもうだいぶ前ですけど、友達と行って、友達がポッパーで釣ってるんですよ。その頭もあったんで、この木が大きい木が張りやすいとかなんですけど、そこに入れてもうとちょんちょんドッグをさせて、岸からどれぐらいでしょうね、 2,3 メーターちょっと沖までやったんですよ、ドッグをちょんちょんちょんちょん。そしたらそこでバーンって出て、結構派手なバイトが出て、でそれが、38、
うんうん、
で測ってる時に
写真撮る前に飛んで
ったんですね。
何やってんだって思ったよ俺は。
びっくりしましたよ。
測れ、ね、その38じゃ勝てなかったけどね。
そうですね、38じゃ勝てなかった。でもこれでもうトンボだったら確信出たと思って やるんですけど、なかなかやっぱりトンボが集まってるエリアってなくて、
うん、
最上流まで行ってトンボがいなくて、一気に帰ってきて、もう一回そのエリア入ってだったけど出なくて、で次にこう、まあ、帰ってる時に、まあ1本目2本目が水門周りのトンボだったんで、うん、水門周りのトンボ、もう一個水門流れてとか、うん、やっぱトンボがいて、あれそこも杭ですよね、今度際じゃなくてちょっと杭が何本か立ってて、うん、その杭のところにちょんちょんちょんちょん聞いてきたら、うん、ゴボーンと出て、でそれが 44.いくつっていう、まあ、最大級ですね、
うん、ビッグも取ったの。
ビッグは取ってないです。5ミリ足んなかった。
あ、
で、それは大体10時ぐらいからなんですけど、でそしたら、こっちはもう正面を出尽くしてるんで、あとはもう、要所要所打って帰るじゃないですか。そしたら、長戸川組が10時ぐらいからまた釣り始めるんですよ。
10
時ぐらいからちょうど長戸川の人が1本釣って、1本釣ってって、どんどん蝶が入ってきて、うん、携帯に。
ドキドキすんね。ドキドキすんね。
でその2位になった人が使ってたフロックはダビートの青色だったんです。
うわ怖いね。
うわと思って、これトンボ吸ってる
なと思って。してなかった。
トンボじゃなかったみたいです。なんか青が好きみたいな。それでポンポンと2本釣られて2位ですからね。
あぶね。
2本の長さはそれがあるんで怖かったんですよ。そう。3本のウエイトとかあったら確実に3本釣って4本入れ替えてます。4本釣ってますから、うん、もう絶対勝てるなと自信はあったんですけど。もう日本の長さはラッキーパンチが一発当たったらもうそれでひっくり返されちゃうんで、
あと88までいけば40と50だよラッキーパンチ
って。ああそっか、
50アップが1本出たとしてももう1本40揃えないといけないから、
うん、ああそっかそっか、
まあまあしんどいよ
ね。うん、うん、そうっすね。いやでもまあ結構焦りました。
でまあまあ85ぐらいだったら今度またちょっと怖いじゃん。
そうっすね、
1本50が入ったら30後半で勝てちゃうから、
ね、うん、うん、そうなんですよ。ああまあ
僕こうはそれだから
、ああそっか、
勝てなかったから、
ああそう、
50.5 かなんかと、もう1本がとにかく45アップとかボコボコ出てんだよ、
うん、
バイトで、
うん、
で結局取れたのが30何本で5ミリで負けたんです。気がする。今だったらもう90何センチで優勝してるよ。手前の40のも実は50アップ取れてないんだよな。あがいた結果の魚だから。
まあ難しいですよね。そうだよね。だからまあでもなんとかそれでまあ88.5で逃げ切って勝ったって感じですね。いや
あ、これ取れてなかった、ごめん。
大丈夫、
もう一回喋れるでしょ。
もう一回喋りますけど。あの3回ぐらい。
各地でずっとそういう話してるんですよ。いやーとか。
でも本当嬉しいですね。やっと勝てて。
いや嬉しいっすよ、本当に。勝てましたもん。いやーでもすごい。仕事しながら見てたけど。やっぱちょっと怖かったね。追い上げられてるところは見てなくて、
はいはい、
いやでもだからパッて見たらなんか80何歩88になってて、
はい、
あれと思って、これ結構、
うん、
優勝ラインの長さまでもいってるなと思って。
はいはい。
あれ、ね、他の人らはどうなんだろうね。あの数字を見たらちょっとしんどいっちゃしんどいじゃん。
ああ。
冒険するっていう釣り、まあでもそこまではみんな決めれないというか、
ね。
多分その無欲だったと思うけどね。になった人は。
うんうん、そうですね、うん。そんな感じはしましたよね。
もっとなんかエグそうだよね。あのシビアな、要はトップ50とかでやってる人だったら、途中でそういう数字上がっちゃったら、もう勝つために方向転換ガンって、
うん、するでしょうね。
かねないよね。
うん、
意外と方向転換、今まで試合見てきたけど、方向転換してはめて勝ってきてる人って少ない感じがするんだよね、
うんう
ん、むしろ知らないまま勝手にやってどっかで逆転ってことはあるかもしれないけど、うん、だってバッサーオールスタークラシック、
そうっすね、
なんか変に狙った地元組はコッパみじんにで、うん、よくよく見たらさ、普通のウェイト2日間持ってきたら、ね、結構実は、
うん、
去年とかはありえないよ。
ああ、もう去年
とね、スーパーが出たからさ、
うん、
でも、あの、まあ、2位の福島さんのウイットも結構あったから、
うん、
まとまってんなと思ったけど、荒れた試合みたいなのだと、やっぱり2日間意外と堅実に実は取ってたら、なんか、
うんうん、
本当にまあまあ、チャンスがある
そうっすね、
だなっていうのはずっと毎年見てて思ったんだよね、うん、その、すごい、で1日目だから、なんかある程度のウェイトを取るのと、2日目なんか変に頑張りすぎないっていうのが、
うんうん、
あれ、皮も結構混ざってるからだと思うけどね。
まあ、そうっすよね。
それまでは、あの、霞なかったから、利根川だけの時は、特に2日目、2日連続釣れることの方が難しかったから、うん、だそういうのって試合のその心理として、ああいう数字出てんの嫌だよなと思って。
まあ
でも結構僅差というか、
そうですね、
結局上がってきたん
ですね。そうですね、結局82で85センチありましたからね。
85? 85。おお、
だから本当、あのどっちも4ジャンプ向こう揃えてるんで、ビッグは持ってかれてるし、
うん、
うん、
85の時点で、あれぐらいの時間だったらもう無理だなと思ったけど。
うん。
それ、なんかその人が1本目40何歩で、次の1本が、もう、で、ボンって90まで行けば勝てる
けど。まあ、そうですよね。
85で次、じゃあ、あと3センチ伸ばす魚をもう1匹入るかって
言った
ら、入んない、
入んない。
そういうもんなんだよね。
そうなんです。
いやだから。いいなぁ。あと、あの後なんかポロポロって聞いたけど、仲間内でも意外と優勝ってみんなできてないんだよね。
ああ。
釣り上手くても。
ああ。やっぱ勝つってのは難しいっすね。
お父さんってあだ名の、
ああ。
レニー君とかとも一緒に釣り行ってる。
うん。
まあ、選手一緒に釣り行ってたんだけど、
はい、
相変わらず釣り上手いなって思ったけど、あれでも2位止まりかな。3位かな。H1 で3位でストップかな。
ああ、そうですよね。
ポロッと来て、ポロッと上位入るから すげえなって思ってたけど、優勝はしてないって。
うん。
でもポロッと来て、ポロッと釣ってると思いきや、めっちゃ気合入ってたって言ってた、試合のたびに。
ああ。
実は、
うん、
彼は。
僕しっかりプレイやりますからね。
なんね。
うん。紅葉とかもだってすんげえプレイやってますからね。
あの出る勝負はめっちゃちゃんとやるってことだ、
うん、あれはすごいです、ね、
あのフラッと来て、ね、あのたまにしか出ないから試合、はいはいね、彼はだけど試合出る試合に関してはめっちゃ実はあのちゃんとなんか詰めて試合で、
うん、
出てるって言ってたね。
いやねえすごいっすよ。
いや
まあねあとい
いな
あと一勝目ですね。うん、やっと勝てたって。
大森さんより後？
後です、後です。リッククラウン勝って、大森さん勝ったから、続かないといけないなと思って、続いたわけ
です。ちょっとでも言葉遣いおかしくなっちゃうもんね。中途半端な。 戦わないとって言ってた
ね。いやもうね。でも一生やまあまああとやっぱ嬉しいなところは自分の好きなスタイルというかいつもやってるスタイルの釣りでまあフロックマンなんでフロックしか投げられないんですけど、うん、それで勝てたっていうのは嬉しいですやっぱり。うん、もうこれでやっとこう。うん、フロックとクランクベイトはもう相当。練習したというか自分の代名詞にしようと思ってずっとやってたんで。
フロックな、
うん、
投げねえな。
いやー本当嬉しいですね。それこそ2004年ですよ自分のターニングポイントは、
うん、
2004年のバス、あのバスマスタークラシックで
10年前、
うん、私高校、うん、大学1年生かな、
うん、
の時にあれ
18歳
うん、あの時に、大森さん勝って、
スクラビル。ああ、そういうことか。
そうです、そうです。あの時です。あの、勝って、あ、これはスクラビル、スクラビルのね、あの、B2、あれで勝って、よし、ここの次を。
バーリー。
バーリー。
バーリ
ー、B2。B2。もうあれで、まあ、その前からクラークエイターちょこちょこっとやってたんですけど、まあ、その辺からもずっと、もっとやろうと思って。まあ、その前はオールスタークラシックの深谷さんなんですけどね、
うん、
深谷さんがあの 勝つんですよクランクベイトでテネシーイタフィートサンダーチャットで
それでもアメリカ行っちゃったの。
そうですそうです。日本のだから今のトップ50トップ50のあのまああの頃ワールドかなでアングラオブザイヤー取ってでバサオールスタークラシック取ってでアメリカ行って向こうのアングラオブザイヤー取って
あ1年目に取ったんだっけ。
そうです。すごいんすよ。
えぐいね。
えぐいっすよ。今考えたらどんだけっちゅう。
はあ、
ね。で、まあその頃に俺もだからあのなんか自分の代名詞になる釣りが欲しいなと。
やばかった。今それ聞いた後だからうわ俺もって言った時にお前ただのフロッグの大会やんけ。ちょっとだけ思っちゃった。今アメリカの話された後だ
ね。ああ、確かに、確かに。そう。やったろうと思って。で、フロックとクランク
打ったの。フロックは、あ、いや、一回止めます。
はい。
というわけで、りょうにんくんの、最初普通にね、奈良市の喋りする予定だったの。適当に。
はい。
面白い話をいっぱい溜めてあったんだけど。
すいません。
なんか、いきなりスイッチが入って、もう、まあ、いいかと思って一気にりょうにんくんのウィニング話をしました。後半まあ適当にまた喋ります。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。